はい。今日もですね、マネジメントへの挑戦ですね。1-5、不可能を可能なものに変質させるものっていうところになります。で、これがですね、第1章、計画は本来机上論であるの5番目ってことになります。で、まずですね、実際に計画をですね、実行させるっていうことになると、経営者の不退転の決意と行動であると。常にですね、目標は方針なんていうのは、こうしなければなら、生きられない。という死に物狂いであり、そこには実現可能なものとか、無理でないものとか、科学的なものっていうものではないんだと。ここの部分はですね、どこから来るかというと、最初のところにありました 1-3 の生きるため、計画の基礎の第一は生きるためっていうことで、一般的に言われている計画に具備すべき条件っていうのが、実現可能なものとか事実に立脚したもの、無理無駄があってはならない、科学的なものじゃなきゃいけない、納得のいくものでなければならないっていうふうにして、書いて、それを全部真っ向から市倉先生は否定したわけですけども、結局それをまた同じようなことが書かれているわけですよね。綺麗事の関連論ではないんだと。会社が生き抜くためには、不可能なものを可能なものに変質させること以外にないんだと。で、不可能だ無理だと思い込んだ瞬間から人間は努力しなくなるんだと。で、著者が魂を蝕む麻薬であり、会社を毒する考え方であると言ったことが言い過ぎであろうかということで、ここの部分もですね、その1-3の生きるための計画に具備すべき条件のところにですね、要はこのような考え方がほとんど何の疑いもにも漏れず反論もなく受けられているのは不思議な現象であると同時に恐るべき現象なんだと。筆者に言わせれば全部嘘であると。全部間違いであると。それは我々の魂を蝕む麻薬であり、会社を毒する考え方なのであると。またここでこう出てくるわけです。で、その次ですね。この本はですね、初期の市倉先生の本っていうのは、誰々さんがこんなことを書いてますっていうのをですね、全部引用する形の本になってるんですね。これは技法堂の本3冊すべてそうなんですが、昭和38年に出る原価計算、あなたの会社は原価計算で損をするっていうのもそうですし、2冊目のこのマネジメントへの挑戦、あと3冊目のですね、目標管理の本も同じようにですね、いわ他の本の引用が出てくるっていうことなんですね。それがですね、すごくこの技法堂の本の特に特徴ですね。三能大のですね、社長学以降っていうのはですね、引用部分が 100% ないわけではないんですけども、もっともっとですね、自分がコンサルをしているところのですね、具体的な事例がもっともっとたくさん出してくるんですよ。そりゃそうですわね。市倉先生は昭和38年から経営コンサルタントっていうことでやり始めるわけですよね。で、コンサルタントといってもですよ、今言ったその赤字の会社をですね、なんとか助けるっていうところから市倉先生はスタートするってことにはなるんですけども、そこからわずかまだこれ2年後じゃないですか。そうするとですね、少しずつ少しずつ事例がこう溜まってきてるような、そういう状況になるんだろうと思うんですよね。で、続き、宇宙ロケットで有名な東大の井戸川秀夫教授が 昭和39年8月5日の読売新聞の夕刊にロケット限界説という一文を載せているということで、それがずーっとですね、載っています。で、まあ、最後のにですね、糸川教授はしつこいように繰り返される限界説に行を煮やしておられるのか、痛烈な論調であると。科学研究者の限界を決めることのできるのは科学者自体であると。言明した、第17代東京大学総長のですね、加谷誠二さんの言葉をこうで言ってるわけですよね。結局、科学研究の限界を決めてしまうのは科学者自体であると。じゃあこれをですね、経営者っていうふうに置き換えた場合に、仕事の限界を決めることのできるのは経営者自体であると。不可能を可能なものに変質させるのが人間であると同時に、可能なものを不可能なものに変質させてしまうのも人間であると。結局、最初からですね、もう、ここまでが限界ですって言った瞬間にできなくなるんだと。いや、不可能なものを可能にしなきゃいけないのに、最初からもうここが限界ですって言ったらですね、経営者が言ったらもう終わりなわけじゃないですか。で、そうやって言ってしまってる人たちが、まあ一般的なんだっていうことなわけですよね。だから不可能を可能にさせるものじゃなきゃいけないんだよ、経営計画書はっていうところをやっぱり言ってるわけですね。これが5つですね。経営計画の大切な部分の5つっていう話になります。で、この次がですね、1-6 の計画の最高峰は経営方針だと。これも経営方針書っていう、後でいけばですね、経営方針書って話になるんですけど、まあ経営方針ですよね。経営方針が、まあなければ会社って変わらないんだと。これ市倉先生が言ってる、仏を作って魂入れずっていう部分ですね。で、仏っていうのが数値計画。魂っていうのが経営方針書だっていうことを市倉先生は書いてるんですけども、そこの部分に、なってくるので、計画の最高峰は経営方針だっていうのが 1-6 になりますけど、まあこれはまた次回の時にお説明したいと思いますけども、特にですね、まあ最初からこの第一章の計画は本来机上論であると、 1-1計画とは何か。まあ、計画っていうのは予想じゃないよってこう言ったわけですよね。あと、これだけ主義とできるだけ主義と。できるだけやりますなんていうのはダメなんだと。これだけっていう形で結局具体的にですね、やらない限りちゃんとした計画はできないって話でしたよね。計画の基礎の第一は、まあ、生きるためですと。生き残るためにはこうしなきゃいけないという話で、進めなきゃいけないんだっていうのもあったと思います。で、それからトップの意思ですよね。トップの意思も、トップの意思とその責任が明確になってなければ、誰もそんなことについていきませんよという話を言ったと思います。で、今日が 1-5 の不可能を可能、不可能が可能にするものじゃなきゃダメなんだよと。だからトップがですね、限界を決めてしまったら、それを超えるようなものはできないんだよと。経営者自体がそういう発想だったらダメだよと。やれるからやるんだっていう発想でしないと、元々ができないってことなんですよ。ってことは結局ですね、トップの人のその感覚ですね、がですよ、過去の延長線上にしかなくて、 すぐ、あ、ここまでだったら無理だねっていうことになれば、革新とか改革っていうのはできるようでできないんですね。で、一般的にですね、経営計画書。まあ、経営計画書って言っても基本的に言うと方針、経営方針書って言った方がいいと思うんですけども、経営計画書は魔法の書であるということが、まあ、言われています。ただ、魔法というとですね、簡単に魔法でなんとかなるっていう話の発想しかないわけですね。で、もともとそこの経営計画は魔法の書であるというその下りの部分というのはですね、昭和57年に内部体制の確立っていうのが出てるんですけど、その本の一番最後に書かれてます。ただそこの本に書かれてる最後にはですね、魔法とは書いてないわけです。これは革命の書って書いてあるんですね。それも革命というとですね、まあなんかそこら辺の大革命みたいな形にはなるので、心の革命になるんですね。心に革命を起こすと。心に限定するわけですね。っていう部分が、まあ、魔法の書って市倉先生も講義では言ってましたけども、魔法の書という形で、まあ、文章になってしまうという過程の中でですね、簡単に方針書を作れば、会社って良くなってしまうんだって、やっぱ勘違いしてる人がいるっていうふうに思うんですね。なので、まあ、私はですね、魔法の書っていうふうには言わなくて、革命の書と言ってます。でも、もっと細かく言うと、心の革命の書っていうふうにはなると思いますので、まあ、マネジメントへの挑戦しかですね、市倉先生のことは知らない方は、まあ、そこら辺、よくわからないと思いますが、もう一つ参考になっているですね、市倉さだむの経営心得っていう中にですね、経営計画書っていうのは魔法の書であるというところの、一文がありますのでですね。あとで、まあ、目次から拾っていけばすぐ魔法の書っていうので出てくると思いますので、確認しておいていただけると良いと思います。